失礼します。
ようこそ視聴室へ。
今月も飯田市の佐藤武史市長にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
3月も間もなく終わろうとしてるんですけれども、飯田市が発行する広報飯田3月号には、はい、あの防災のこうページがいくつかあったりするんですけれども、うん、はい、こう思い返してみると今年に入って1月1日能登半島で大きな地震が発生して、今もなお多くの方がこう被災されているという状況です。そういった状況の中で飯田市ではどのようなこう支援を行ってきているのかというのを教えてください。う
ん、
はい、
あの改めて能登半島地震でお亡くなりになった方にはお悔やみを申し上げたいと思いますし、ご遺族の方や今なおあの避難生活を送っておられる方もいらっしゃいますので、改めてお見舞いを申し上げたいと思うんですが、あの飯田市は発災翌日の1月2日から、給水の支援と、それから市立病院から DMAT っていうあの医療チームが行ったのをスタートにして、その後、まあ、県の支援の中にこう一員として組み込まれるというか、あの一員として協力するという形で、下水道の復旧の調査のための調査だとか、あるいは、廃棄物処理、あるいは罹災証明の発行、避難所運営、まあ、そういったことにもあの協力をして、いるということで、今なおまたあの要請があれば初期派遣できるようにということで、まあ、準備はしてるんですけどね。うん、あの本当にあの あと広域消防ですね、飯田市というか広域連合 あの消防ですね、広域消防から、長野県団体の一大体の一員として、そういう緊急消防援助隊の活動に行くと、まあ、そういった形でできる限りのね、応援支援はしているという状況です。
はい、まあ、こう期間を決めて職員の皆さんが入れ替わり立ち替わりこう現地に入って支援をされているという状況ではあるんですが、はい、そういった派遣された職員の方による報告会というのも今度行われるんですね。
はい、はい、そうです。あの行ってきた職員が現地で見てきたこと、感じたこと、それからこの地域に教訓として生かすべきことっていうようなことで、3月25日の月曜日の夜6時半からなんですけれども、飯田文化会館でその職員、派遣職員の報告会を開くことにしています。
そして義援金も今受け付けているんですね。
そうですね、あの広く能登半島地震の支援という形での、募金義援金というのもありますし、もう一つはあの珠洲市に向けてもね、義援金ということで、これはあの珠洲市内にあの飯田町っていう地名があり、また飯田高校っていう高校があり、飯田小学校もあるし、あと緑ヶ丘中学校、うん、それから北方っていう地名もある、まあ、いろんなあの地名の重なりがあるということで、珠洲市に対しての義援金というのもあの募集してるんですけれども、本当に多くの皆さんにあのご協力をいただいておりまして、感謝をしたいと思います。合わせてあのふるさと納税 あの仕組みを使って、珠洲市に対してあの寄付を行うっていうのを飯田市が代理で受け付けるっていうのもやってるんですけど、これも多くの方からあの支援をいただいているという状況で、本当に感謝申し上げたいと思います。いや、飯田高校っていうのは珠洲市にあるってことで、飯田高校の生徒会が呼びかけて、近隣の5校かな、高校生が募金活動してくれたっていうのもこの間報道でありましたし、緑ヶ丘中学校の生徒会でも向こうの緑ヶ丘中にっていうのもあったとお聞きしてるし、北方のね、皆さんもあの先方の北方に対してっていう、まあ、本当にいろんな形でね、うん、私が知らないところでもいろんなものがあると思うんですけれども、そういうようなことが行われているっていう状況で、本当にあのいろんな方々が心を寄せていただいているなと思います。
令和6年度予算というところでいきますと、地域のつながりと防災力の向上、こちらを大きな柱として据えているわけですけれども、はい、防災について特に取り組みたいことはどういったことなのか教えてください。
はい、あのもともとあのコロナ禍の3年間で地域のつながりがやっぱりあの活動がね低下して、つながりが希薄化してるんじゃないかなっていう心配はあったんですけども、まあ、そこに能登半島地震の様子っていうのがこうあって、やはりこう顔の見える関係を日頃から作っておくっていうのが大事だなっていうのを改めて思いましたので、6年度来年度はその まあ、飯田市には自治基本条例っていう、まあ、条例があるので、それを改めて学び直すっていうことを地域の皆さんと一緒にやりたいなと思ってますし、公民館活動についてももう一度こうみんなで勉強し直すとか、あとは20地区ごとにこう取り組んでいるいろんな田舎へ帰ろう運動っていうのもあるんですが、これをもう一度学び直すとかっていういろんな形で地域の活動、地域のつながりっていうのを学び直すってことをしたいなと思っています。あと、まあ、能登半島地震でもいろんな被災の状況があるんですが、地区ごとにやっぱりこう状況が違うので、その地区ごとの地震の想定、被害想定っていうのをこう、調べてもらう、そういう、まあ、予算もつけましたし、あとは各ご家庭で個別の避難計画っていうのを作っていただきたいと思うので、特に要援護の方ですよね、お一人暮らしだとか、あと、足が悪いとか、そういう避難にこう少し困難が伴うような方々を中心に個別の避難計画をしっかり作っておくっていう、まあ、そういう準備もしようとか、まあ、いろんな形で今回防災力強化の取り組みを予算に盛り込んでます。孤立そのものを防ぐっていうのはなかなか難しいんじゃないかと思います。道路が能登半島でもこう寸断されるっていう状況が、土砂崩れなどで道路が寸断されてこう孤立するっていうことがありましたけども、この地域も地形を考えるとどうしてもそのここが崩れたら孤立するっていうところは出てくるっていうか、想定されるんだと思うんですね。なので、そうやって一旦孤立化したときに、1週間なら1週間そこでこう持ちこたえることができるにはどうしておくかっていう、まあ、そういう準備なのかなというふうに思いますね、
はい
はい、今水道事業については計画的に水を貯めておくための排水池だとか、そういう主要な施設の耐震化をねやってるんですけれども、その計画をちゃんと進めるということと、飲み水についてはやっぱり各ご家庭で備えていただくっていうことが大事だと思いますし、生活用水をじゃあどうやって確保するのかっていうのもまた今回の能登半島地震でこう見えてきたテーマでもあるので、これまた地域の皆さんとね一緒に考えていくってことが必要かなと思いますね、はい、
地域全体で考えること、またそれぞれのご家庭でまた個人個人で考えることといろいろあるかと思いますので、うん、ぜひこの機会にというわけではありませんが、常日頃から防災に対する意識というのを高めていただければと思います、うん、
はい、
さあそれとの市長ご自身がこう行っている防災対策などありましたら教えてください。
うん、我が家で心がけているのは、まあ、ローリングストックって言われてるやつですよね、うん、いざっていう時のためのものっていうのをこう買って、それをまあ放っておくと、まあ、その賞味期限が切れたりとかっていうのはあるので、それをこうだんだん使いながらってこう補充していくっていう、まあ、そういうことで日常生活の中でこう少し何か1週間なら1週間何かがあっても家の中のものでこう耐えられるみたいなことを常に作っておくっていうか、それを特別なものとしてやるんじゃなくて、常にこうやるみたいなことも少しずつね、皆さんも心がけてやっていただけるといいのかなと思います。
分かりました、ありがとうございます。
はい、
今回は防災というところで、まあ、テーマとしては能登半島地震ということでお話しいただきました、
はい、
さあそれでは最後になりますけれども、今月のリクエストということですがいかがいたしましょうか。
はい、東日本大震災の時もねこの歌が、人々を勇気づけたっていう話がありましたけれども、坂本九さんの上を向いて歩こうを今月の歌としてお送りしたいと思います。
かしこまりました。佐藤市長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。